こんにちは、レディオです。今回は私レディオの体調管理方法について、音声セミナーを開始いたします。よろしくお願いします。そもそもね、ネットビジネスするにあたって、本業を持たれている方でプラス副業としてね、ネットビジネスするからには、作業時間をね、そこにプラスオンしなければいけませんけども、これはやっぱり健康じゃないとなかなか作業時間というのは増やせませんので、やっぱりもう本当に大事な、そもそも一番大事な話として、自分の体調を管理する、健康になるっていうのは本当に、まあ、ネットビジネスをするだけのためじゃなくてね、ずっとこれから一生素敵な人生歩んでいくために、本当に早い時期に考えていただければと思って、今回の 話題にいたしました。で、私レディオ40代、今46歳ですけども、40になってから病院でね、かかるようなことがほとんどありません。まあ、年に 3,4 回歯医者の健康診断、定期検診受けるぐらいで、あとは本当にね、病院に行ったこともないし、薬飲んだこともほとんどありません。で、実は30代前半の時のね、サラリーマン時代の時は結構すぐ風邪ひいたり、体調を崩したりしてました。なんかしょっちゅうしょっちゅう薬も飲んでたし、すごく悪循環だったような気がします。まあ、これきっかけはやっぱり、その、まあ、元気になっていたきっかけは36ぐらいで、まあ、そのサラリーマン生活、会社勤め辞めて自分の大好きな飲食業ですねに転職した時から結構ね、元気になっていったんで、やっぱこれは本当にストレスですよね。会社勤めにおけるストレスで、そのストレスが体調の方にもね、身体的な方にも悪影響を及ぼしてっていうのは多分明確な話だと思います。で、まあそうは言っても、じゃあそのストレスなくそうって言っても、今本業で会社勤めとかしてる方はなかなかすぐ辞めれないんで、じゃあストレスが溜まったらどうやって発散するのか、解消するのかっていう話ですね。で、その中で私が実体験上、実際やってみてすごく効果あるなと思ったのは、これね、涙流すことなんですね。まあ、科学的にも多分証明もされてき始めてますんで、まあ、涙流すと本当にね、すっきりしますし、まあ、私ブログとかにも結構書いてますけども、まあ、NHK の朝ドラ見て号泣して、その後すごくすっきりしたクリアな頭でブログの記事書いたり、メール書いたり、本当にね、もうすごくすっきりして頭クリアになって、すごくすがすがしい気分になりますね。あと車の中でね、音楽聴いたりしてる時も結構号泣して、バックナンバーの手紙だとか、バンポーチキンのね、ケイっていう、これ猫死んじゃう話なんですけども、もうこれ号泣ですね。で、本当にね、もう気分がすっきりします。これ本当にそういうストレス物質、ストレスの物質が涙で流されたりね、まあ、それが本当に科学的にまだ証明 100% されてないかもしれませんけど、イメージとしてすごくありますよね。うん、泣くことで、あともう一個笑うことですよね。まあ、さんまさんがあれ60来て全然元気な、若々しいの、あれ本当毎日あれご自分のビデオを見て家でも笑ってらっしゃるそうで、本当にね、ああやってずっと笑ってるからあんなに元気で頭も冴えて若々しいんだなっていうのも、昨日さんまさん見ながら思ってました。で、私もものすごくよく笑います。まあ、大体ふざけたことをするの大好きなんで、まあ、家でも結構笑いますし、本当によく笑ってよく泣いて、感情のね、そういう起伏、激しいです、結構。本当にね、笑ったり泣いたりして、感情を爆発させることはとてもね、精神衛生上ストレスなくすのに有効だと思いますので、まあ泣ける映画とかね、ご自分に合うの見たり、まあ、音楽で泣くのって結構難しいかもしれませんので、やっぱドラマとかね、映画とかでご自分に合ったもんで、まあ、泣いたり笑ったりしてみるのをぜひおすすめいたします。はい、レディオの健康法第2番目ですけども、これはもう体を冷やさないっていうことですね。で、30代の時によく風邪ひいてた時は本当体すぐ冷やしちゃって、そこから体調崩れたのをよく実感してました。で、今車運転する時も飛行機の中も、電車の中もいつも私ね、膝にね、膝掛け、必ずして下半身冷やさないようにして、 で家いる時も靴下履いてスリッパ履いて足が冷えないようにしたり、あと、まあ、真冬とかだったら頭に帽子かぶって首ね、マフラーとかして手にも必ず冷やさないように、体をいつも温めるっていうことを意識し始めて、で40代全然ね風邪ひかなくなりました。もうこれ間違いなく冷やさないようにするっていう意識とその行動で効果があったんだと確信しております。まあ、これ女性でも男性でも一緒の、特に男性ねその辺無頓着ですので、本当にね冷やさないようにする意識と行動を実践してみていただければ、本当になんかちょっとしたことで風邪ひきがちだったっていう方は本当にこれだけでね劇的に良くなると思いますので、おすすめいたしますのでぜひお試しください。で3番目ですね、これはもうこまめな運動ですね、運動習慣で、私はもう階段をいつも使いますし、ちょっとしたことでこうすぐ歩きますね。でエスカレーターとかエレベーターとか使わずに階段駆け上がったりですね、であとお風呂シャワー浴びた時とかね、まあ、頭拭いてあとタオルで体拭く時に一緒にスクワットしたりしますね。でまあ1日そうですね、1回シャワー入ったら10回20回スクワットして、朝夜とかシャワー浴びたら1日に 4,50 回スクワットすることになるんで、これ結構ねもう習慣化されて結構な運動になってます。まあご自分にはこれもあった方法で、そういうこまめなね空き時間使って、まあ私は駅のホームの待ち時間とかでストレッチね、まあイチローさん好きなんでイチローさんのああいうね相撲の四股踏むああいうポーズとかのストレッチとか、まあ、前拳体操みたいな感じでね、まあ、野球知らない方よく分かんないかもしれませんけど、まあ、そういうストレッチですね、本当よくやります。これ特に電脳せどりする方、パソコンで作業してたら本当ね運動不足になるんで、やっぱそういう運動不足で体調崩す方多分多いと思いますので、ぜひ習慣づけしてみていただければと思います。で4番目ですね、これ食生活の見直しで、私はまず最初やったのは夜6時7時以降炭水化物取らないで、寝る前の3時間以内はもう何も食べない、もうこれするだけで翌朝のねスッキリ感、頭のクリアさが全然違いますね。もう体もだるくないし、もう朝の5時6時に勝手に目覚めてもう全開で朝からね作業できます。でそういうクリアな頭で書いたらいつもの半分、クリアじゃない時に比べて半分ぐらいのね、時間でブログも書けますし、やっぱ文章にもちょっとキレがあるんじゃないかなと思います。であとは朝ねできるだけまあ自分にとって合うものですね、私の場合やっぱ米食、米食パンよりは米の方がいいっていうのを信じてますんで、なんかね小麦系ってあれ体冷えちゃうらしいんですね、でも朝から私はもうご飯食べて納豆卵であとヨーグルト、まあ、そういうのをきちんと、まあ、発酵食品いいっていうのを信じてますんで、まあ、そういうのをきちんと食べることですごくねやっぱりお通じお腹の調子も良くなったし、すごくいい感じに40代になってます。だからまあご自分に合ったりご自分の思考に合わせてね、まあ、いいって思われる食事もどんどん取り入れていって、やっぱ夜は多分食べない方が間違いなくいいと思います、夜炭水化物取らなくなって私体重がだいたい57、8キープしてね、サラリーマン時代の暴飲暴食してる時結構63ぐらいまで増えたんですけども、無理なく5、6キロその時より痩せて57、8キロキープしてますんでね、ものすごく、体にいいんじゃないかなと、確信しております。はい、あと5つ目としても手洗いうがい、これね人混み行くのはしょうがないんですけど、まあ、できるだけ人混み避けて人混み行った後は手洗いうがいね、もうこれ絶対私途中の飲食店とかでも手洗いうがい必ずしてます。だから何か触る前ね、物食べる前に絶対手洗って口の中もうがいしてから食事するっていう習慣しただけで、あともうここ数年インフルエンザとか風邪にかかったこともないですので、もうこれももう本当実感してますんでね、まあ、そういった自分にね 会うことを、これだと信じたことを必ず徹底して実行するだけでね、まあ、精神的にもこう思い込みで多分元気になると思いますし、まあ、そういったことを意識するっていうのが非常におすすめであります。まあ、本当長い人生ね、健康であるっていうことだけでどれだけ、まあ、金銭的に換算してもすごく効果が、あると思いますので、ぜひご自分に合ったね、そういった健康法を、まあ、決めてぜひ、実践していっていただければと思いますので、まあ、お互いに本当に、長い人生に多分なると思いますので、健康に気をつけて体調管理して、いい仕事をできるようにしていきたいと思います。はい、じゃあ本日の音声セミナーはこれで終了いたします。ありがとうございました。失礼いたします。